聖書をお持ちであれば開いてみてください。この朝も皆さんと続けて見ていきたいのはヨハネの福音書6章、特に37節から51節の御言葉です。ヨハネの6章、特に37節から51節見ていきたいと思います。この教会に長く通う人はにとってはもう当たり前のようになっているかもしれませんが、私たちがこうやって共に礼拝で集うとき、私たちは毎週聖書を開いて主に一つの本を順に学んでいます。確かにたまに特定のテーマに沿った箇所からメッセージすることもありますけれども、基本的には一つの本を初めから一節一節一章一章見て、そこに記された内容を一緒に考えたりするわけです。ちなみにどうしてそんなふうにしているのか考えたことありますか？なんで私たちは好きな箇所だけ見ないんでしょう？その理由は、私たちが聖書のすべて一つ一つの言葉が神様からの言葉だと信じているからです。私たちの霊的の成長に必要なのは一部分の御言葉の父ではありません。多くの人にとって大好きな箇所だけ、それが私たちが良い働きのために整えるのに必要な大切なものでもありません。はっきりと聖書でも言われていました。聖書は何ですか皆さん？すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために言うべきですって。聖書は文字通りそのすべてが神様の言葉でした。だからこそ私たちは可能な限り一つ一つに耳を傾けようとします。容易に理解できること、箇所だけじゃなくて、普段読み飛ばしてしまうような難しく思えるような箇所さえも同じように目を向けるわけです。そしてそれを通して、私たちは何よりも私たちの愛している神様、愛しているイエス様の姿を深く知って、ますますその方を愛するものとして成長していくわけです。今日これから見ていく箇所もそんな箇所の一つかもしれません。一見書かれている内容は複雑に感じ、いつもなら軽く読み流してしまうような場面かもしれません。でも皆さん、先に覚えていてください。今回の箇所には命のパンであるイエス様が与えてくれる約束が4つ明らかにされています。イエス様を拒むのではなく、イエス様を信じる者に大きな励ましを、大きな慰めをもたらしてくれる4つの揺るがない約束や希望に満ちた確信、それを見て取ることができます。ですからこの真理が今日私たちの一人一人の心に大きな励ましをもたらすことを心から祈っています。ではいつものようにまず御言葉をお読みしますので、37節のところから51節まで見てください。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。 誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。では早速一つ目の内容から一緒に考えてみましょう。命のパンが与えてくれる最初の約束、確信。それは信仰者は皆あらかじめ選ばれていたということです。信仰者、クリスチャンは皆あらかじめ選ばれていたということです。御言葉よく見てください。こんな言葉が繰り返されていました。37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。44節、ちょっと飛びますけども、44節、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。私にお与えになるものは皆来ますって、誰も父が引き寄せない限りは来ることはできませんって。一体イエス様は何を言わんとしたんでしょう。簡潔に言うならば、人が命のパンであるイエス様のもとに来ることができるのはただ父なる神様の働きによるということです。ある人がイエス様を信じ受け入れられるのはその人の意思や努力じゃありません。それが可能なのは父なる神様が先にその人を選び、その人をイエス様に与えられたから。神様がその人をイエス様へと引き寄せてくださったからだということです。言い換えれば、救いは偶然の産物でも努力の賜物でもありません。私たちの救いはあらかじめ神様が選び、あらかじめ神様が定めておられた恵み深いご計画によるものだというわけです。この真理に関してヨハネは以前にもこう述べていました。ちょっと戻っていただいて、ヨハネの一章を見ると、ヨハネの一章の12節と13節のところで一番最初にもヨハネは言っていました。一章の12節13節、こう書いています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるって。もちろん皆さん、人に託されている責任の観点から考えてみると、同じ聖書は私たちに何度も何度も心から罪を悔い改めてイエス様を信じなさいということを求めています。使徒の働きの中でもこんなふうに命じられていました。使徒の17章の30節のところに、使徒の17章の30節のところに神様が望んでいることが書いてたわけです。神様は何を望んでいたのか。使徒の17章の30節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますって。神様は全ての人に悔い改めることを命じておられました。また私たちが今学んでいるヨハネの6章、ヨハネの6章に戻ってみても、イエス様はご自身が直前でもこんなふうに言ってたわけです。35節のところ見ていただくと、こう書いてました。35節でイエス様言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんって。だからこそ聖書を見るときに結論付けることができます。救いにはその人自身が悔い改めて、その人自身がイエス様のもとに来て信じ受け入れるという、その応答、それが欠かせない要素なんだということです。でもそれと同時に、 人の観点ではなく神様の観点から考えるのであれば、聖書は父なる神様が選んで引き寄せたものだけがイエス様のもとに来ることができると教えてもいました。聖書は悔い改めも信仰もそれらすべてのものはただ神様から与えられる恵みの贈り物なんだということをはっきりと教えているわけです。一方ではそれぞれがイエス様のもとに来て信じることが求められていて、その一方では父なる神様に引き寄せられることがない限り誰もイエス様のもとに来ることができませんって、この二つの教え、この二つの教えをどのように理解すべきなんでしょう。最初にも言いました、皆さん御言葉を順番に見ていけば私たちの頭を悩ませるような教えに出くわします。時に私たちの目には矛盾しているかのように見える、受け入れるのが困難な場所もあるかもしれません。ただそんな時は驚いちゃいけないわけです。そんな時こそ私たちは思い出さないといけません、この本を書いたのは神様だということです。私たちのような限りのある存在が書いたんじゃありません、この本を書いたのは神様だということです。もし仮に私たちが神様のすべてを理解できたとしたら、神様は神様じゃなくなってしまいます。限りある被造物の私たちなんかに限りない創造主である神様の働きも計画も知恵も知識も到底理解なんてできないわけです。じゃあもう諦めてしまうのかって、ああもうじゃあ分からないからもう何も知りません、そのようにするのかって、いいえ、だからこそ皆さん、私たちはその神様が言われている言葉を拒むんじゃなく、そのまま素直に信じて、そしてその言葉をもっともっと知りたいと、そうやって歩んでいくわけです。私たちが愛している神様の言葉が教えていました、私たちがイエス様を信じること、私たちが悔い改めることが欠かせないものなんだって。また何よりもイエス様を信じた者、イエス様を信じた者は誰であれ例外なくあらかじめ神様にあって選ばれていたんだということ、この真理は一度や二度の話じゃありません。何度も何度も聖書を通して明らかにされ続けていました。せっかくなのでいくつか一緒に見てみましょう。最初にまずエペソをちょっと見ていただくと、エペソの1章の4節のところに、エペソの1章の4節、皆さん繰り返されている言葉をよく注意して考えてください、いろんな箇所を見るので。エペソの1章の4節のところにこう書いていました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされましたって。ちょっと飛んで第二テサロニケを見ていただくと、第二テサロニケの2章の13節、第二テサロニケの2章の13節、途中からこう書いてます。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからですって。そしてもう一箇所だけ少しまた飛んで、第一ペテロの1章を見てみると、第一ペテロの1章1節から2節のところに、第一ペテロの1章1節から2節のところ、こんなふうに書いてました。イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へって。何が言われてるんでしょう。私たちの救いは最初から ただ憐れみ深い神様の働きだと、働きによるものだということです。改めて考えてください。罪に堕落していた私たちは皆、生まれながらに神様を求めるものではありませんでした。福音の真理に盲目で、救いの必要性も理解せず、神様の敵として頑なに逆らっていた私たちは、神様から遠く遠く離れていました。私たちには自分の意志や力で救い主イエス様のもとに来ることなんて到底できなかったわけです。罪の中に死んでいた私たちにできたことは文字通り何もありませんでした。しかしそんな無力な私たちを、神様がイエス様にあって自ら選び、そして救おうとしてくださいました。ご自分の御手でもってイエス様のもとへと引き寄せてくださったというわけです。覚えていてほしいのは、ちょっとまた46ヨハネに戻っていただいて、覚えていてほしいのはヨハネの6章の44節のところ、6章の44節のところにこんな言葉が出てきていました。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできませんって。この引き寄せるという言葉、この引き寄せるという言葉は、なんか近くまではやってきているものだけど、そのようなものに対してちょっとおいでよって手招きしているような姿を表すものじゃありません。この言葉が新約聖書の中で使われたとき、これは大きな抵抗とか反発がある場合に用いられるものでした。引き寄せようとしている、その引き寄せる対象が自ら動けない、もしくは動こうとしない、そのような場面に使われていたものだったわけです。どういうことですかって、例えば例を見てみると、例えばこの言葉はイエス様の弟子たちが網で船を、ごめんなさい、網で魚を引き上げようとした場面にも使われていました。ヨハネの21章のところを見てみると、ヨハネの21章の6節にこんなふうにこの言葉は使われています。想像してみてください。その引き寄せることがどれだけ難しいことなのか、大変なことなのかが描かれています。ヨハネの21章の6節にはこう書いてました。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかったって。この引き上げるという言葉が引き寄せると同じものでした。また同じ言葉は他にも、町の人たちが捕らえたパウロを宮の外に引きずり出そうとする場面にも使われていたりします。使徒の21章の30節にはこう書いてました。使徒の21章の30節にこうあります。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられたって。この引きずり出したという言葉、これも引き寄せない限りと同じでした。引きずり出したって。かつての私たちは誰も神様を求めてませんでした。誰も私たち自身が必死にイエス様を探し求めていたのを、神様が最後に少しだけ手助けしたんじゃありません。かたくなに逆らって罪に死んでいた状態の私たちを、神様はご自分の御手でもって力強く引き寄せてくださったというわけです。救いというのは確かに最初から神様の働きでした。もし皆さん、私たちが自分自身の罪に気づくことができ、イエス様を信じて救いに預かったのであれば、それは私たちを救おうと世界の始まる前から選んでいてくださった、私たちを引き寄せてくださったその神様の愛でしかないということです。牧師の一人チャールズ・スポルジョンもこんな言葉を残しています。こう言われていました。私は神の選びの教理を信じています。なぜならもし神が私を選んでくださらなかったら、私は決して神を選ばなかったと確信しているからです。また神が私を生まれる前に選ばれたのだと確信しています。そうでなければ生まれた後に私を選ぶ理由などなかったでしょう。 神が私を選ばれた理由は自分には分かりません。なぜなら神が私に特別な愛を注いでくれるような理由は自分のうちに見出せないからですって。神様が示してくださった愛は皆さん私たちには計り知れないものでした。神様が選んでいてくださったというこの真理は私たちにとって想像を絶するほど想像の範囲を超えた素晴らしいものでした。そしてこの選びの約束確信というのは皆さん信仰者たちにとってどんな時も心に励ましをもたらしてくれるものになるわけです。なんでかってそれは皆さんいつも私たちは思い出すことができるからです。見怒りと滅びにのみ値した罪人の私が救いへと導かれたのは私が何者かだったからじゃなくてただ神様がそうしようとしてくださったからなんだって。他の誰でもない神様が私がどれほど罪深いかを知っていてなおどれだけ私が神様を救われた後も悲しませるとして知っていてなお私を愛し私を選び私を追い求め私を救いへと導いてくださったんだって。この真理、この事実はかつての信仰者たちを強く支えてきました。かつて皇帝ネロのもとひどい迫害を経験する中で仕えていたテモテに対してパウロもこんな言葉を持って慰めを与えようとします。第2テモテの1章の8節から9節にこう書いていました。第2テモテの1章の8節から9節こう言われます。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたがそれは私たちの働きによるのではなくご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであってって皆さん私たちは主のために生きることをやめません。つまずきそうになる時もそれを止めようとしません。なんでかって私たちをその救いに導いてくださったのが私たちの働きによるものではなくて神様の計画と恵みによるものだとそうやって確信するからです。信仰者はみんな神様の計画にあってあらかじめ選ばれていましたって。それが私たちが持つことのできる希望でした。命のパンが与えてくれる一つ目の約束だったわけです。次に二つ目です。命のパンが与えてくれる二つ目の約束確信、それは信仰者は皆いつも守られているということです。二つ目の約束、それは信仰者は皆いつも守られているということです。御言葉に戻って37節の後半から見てください。このように続いていました。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人終わりの日によみがえらせることですって。考えてみてください。今私たち見たように私たちの救いというのは力強い見てでもって引き寄せてくださった神様の働きでした。死んでいた私たちを命に死んでいた私たちに命を与え、そしてご自分のもとに来るものをすべて受け入れてくださったのはイエス様ご自身でした。すごいのはそんな偉大な方、そんな力あるイエス様が私は決して捨てませんって私に与えてくださったすべてのものを私は一人も失うことはありませんと約束してくださっているということです。誰がその約束を与えてくださっているのか、 それを考えるときに、これは私たちにとって大きな安心を与えるものじゃありません。私たちは時にイエス様を信じて救われて、その後は自分の力で頑張って頑張って頑張って懸命に信仰を守り通さなければならないと思い込んだりして不安に陥ることがあります。でも忘れてはいけません、それぞれの信仰の歩みを最初にスタートしてくれるのも、それから最初からずっと守ってくださるのも、他の誰でもないその歩みを始めてくださったお方、イエス様だということです。かつて別の箇所でもイエス様はこんなふうに述べてました。同じヨハネの福音書、ちょっと進んでヨハネの福音書の10章のところを見てみると、10章の27節から30節のところでイエス様は言われています。27節、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手からは彼らを奪い去るようなことはありません、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です、誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません、私と父とは一つですって。全てのものに勝っておられる、その全てのものに勝っておられる偉大な父と一つであられる羊飼いであるイエス様、そのイエス様は同じように全てのものに勝って偉大なお方でした。この方の知恵に勝る知恵はなく、この方の力に勝る力もありません。全てのものがこの方の下にあります。そしてそんな力強いお方が私たちの信仰の創始者であり、私たちの信仰の完成者であり、私たちのうちに良い働きを始めてくださるだけでなく、私たちのうちに働きを始めたその働きを最後まで導いてくださり、そしてこの方が終わらせてくださるわけです。命のパンはご自分のところに来るものを誰も拒まず、ご自分の見てのうちに入れられて、そして一度見ての中に入れられたものをご自分が追い出すこともなければ、そのものをいつも変わらずに守っていてくださるって、それが全てのものに勝っておられる真の神様イエス様の約束でした。その力ある愛の見てのうちから神の子供とされた者たちを誰も奪い去ることもできなければ、私たちがそこから飛び出ることもないって。パウロも同じようにその約束をはっきりと告げてました。ローマの8章の38節から39節にもこうあります。パウロも確信して言いました。私はこう確信しています、死も命も見つかりも、権威あるもの、今あるものも、後に来るものも、力あるものの高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。どんなものであったとしても、全てに勝っておられるのはイエス様だから、その方が守っているのであれば、その方の愛からその方のうちにいるものを誰も引き離すことはできないって。ちょっと立ち止まって自分のこととして考えてみてください。皆さん、もし私たちの救い、私たちの信仰生活、それが自分自身が生まれ持ったその力によるものであったとしたら、私たちはもうずっと不安や恐れに襲われてしまうでしょう。なんでかって、もう私たちがよく知っている通り、私たちの歩みは過ちや失敗にあふれているからです。私たちはどんなに御言葉に忠実に歩もうとしたとしても、誘惑に負けることもあります。罪を犯して神様を悲しませることも多々あります。私たち、神様を愛することが何よりも素晴らしいことだと知っていながらも、私たちの神様に対する愛は欠けていることがもう多々あります。もし罪深い私たちが 弱さを持っている私たちが救いを失わない、そのために最後まで自分の力で神様にしがみついていないといけないのだとしたら、私たちよりはるかに強い巧妙なサタンの策略にも騙されて弱い私たちが手を離してしまう、そんな保証もないわけです。私たち自身のうちには救いを保つのに神様から離れないようにするために十分な力など何もありません。かつて試練の中で大いに苦しんでいたヨブも自分の不十分さに打ちのめされ叫んでいました。ヨブの6章の11節から13節にこう書いてます。ヨブの6章11節から13節に、私にどんな力があるからといって私は待たなければならないのか、私にどんな終わりがあるからといって私は耐え忍ばなければならないのか、私の力は石の力であろうか、私の肉は青銅であろうか、私のうちには何の助けもないではないか、優れた知性も私から追い散らされているではないかって。どんなに忠実な誠実な信仰者であったとしても、それぞれのうちに救いの安心を確証を見出すことなんてできませんでした。誰も自分の力でしがみついていることなんてできないわけです。でも感謝のことに、救いの確証は私たちにではなく、私たちを救ってくださった方にありました。死んでいた私たちに命を与えてくださったイエス様、罪深い私たちのためにご自分の命を与えて買い取ってくださったイエス様、敵として固くなに歩んでいたそんな私たちを神様と和解させてくださったそのイエス様、その方が私たちを決して見捨てず、私たちをいつも掴んで離さないでいてくださるわけです。この方の愛は世の始まる前から変わらないものでした。そんな主の愛が私たちを捉えてくれている、その愛から引き離せるものは何もないって、信仰者は皆最後まで守られているんだって、それが皆さん私たちに慰めをもたらしてくれる希望になるわけです。これが命のパンであられるイエス様が私たちに与えてくれる二つ目の約束でした。次に三つ目です。命のパンが与えてくれる三つ目の約束、確信、それは信仰者は皆終わりの日によみがえるということです。三つ目の約束、確信、それは信仰者は皆終わりの日によみがえるということです。もう一度39節、6章に戻っていただいて39節のところからよく見てください。こんな言葉が繰り返されていました。39節から、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ちょっと飛んで44節。44節にも書いてました。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせますって。イエス様が与えてくれる約束、それは私たちがあらかじめ救いに選ばれていただけじゃありません。その歩みをいつも守ってくださっているだけじゃありません。この世での最後を迎えたとしても、いつか同じ主は私たちを墓からよみがえらせることができるということです。信仰者にとって死は全ての終わりではありません。いつの日かよみがえって天で永遠に私たちを救ってくださったその主と共にいることができる、それが私たちの持てる将来の希望でした。こうやって私たち読むとき、さっと読むわけです。でもちょっと立ち止まって考えてみてください。そうやって死んでいる者に命を与えることのできるお方は一体何者でしょう。それができるのは ただ自分のうちに命を持っている方だけでした。命の源である神様だけが命を他のものに与えることが、自由に与えることができました。最初から同じです。振り返ってみれば、創造の初め、神様どんなふうに人作られました？創世記の2章で言われていました。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったって。当たり前に聞こえるかもしれませんけど、この場面において最初の人間アダムにできたことは何もありませんでした。土地の塵で人を形作ったそのもの自身が自分に命を与えることはできなかったわけです。彼自身が必死に心臓マッサージをした結果、生きるものになったんじゃありません。彼はただ神様が命の息を吹き込んで初めて生きるものになりました。命を持つ神様が命を与えて初めて人は脈を打ち呼吸するものになったわけです。ということは、命を持たないものは命を与えることのできる方により頼むしかありませんでした。自分のうちに命を持たないものは自分の生死について何かできたことなど一切ないわけです。でも皆さん、今私たちが見ているこの6章、終わりの日によみがえらせるとそう約束しておられるイエス様、この方は違いました。この方は始まりも終わりもないお方。この方は永遠の初めから常に存在しているご自分のうちに命を持った真の神様でした。この点に関してヨハネはもうこれまでにも、またこれから先も、もう何度も何度も訴えていきます。これまでにも見ました。ヨハネの1章の4節、なんて書いてました？ヨハネの1章の4節には、この方に命があった、そう言われました。ヨハネの5章を見ても、ヨハネの5章の26節のどこでも言われていました。ヨハネの5章の26節でも、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからですって。そして今私たちが見ているこのヨハネの6章を見ても、まさにそのことが言われていました。6章の33節書いてました。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。35節、イエスは言われた、私が命のパンですって。命のパンとして来られたイエス様、そのイエス様だけが罪に死んでいた私たちのうちに命を与えることができ、そしてこの方だけが一人一人を終わりの日によみがえらせることができました。感謝なことに、イエス様を信じている者は誰も取り残されることはありません。この偉大な救い主といつか永遠を共にし、そしていつまでもこの主を褒めたたえるという、そんな希望を持つことができるわけです。それが命のパンが与えてくれる3つ目の約束でした。そして最後にもう一つだけ、命のパンが与えてくれる4つ目の約束、確信。4つ目は、信仰者は皆永遠の命を持っているということです。4つ目は、信仰者は皆永遠の命を持っているということです。47節のところから続き見てください。このように記されています。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですって。読んでいて気づいたかもしれません。イエス様はここで天から与えられた2つのパンを比較していました。かつて荒野でイエス様のイスラエルの民が食べたパン、マナは確かに一時的な満足を、満腹をもたらすことはできました。でもそのパンは次の日にはまた空腹を覚えました。その空腹には終わりはなく、イスラエルの民は40年間それを食べ続けたわけです。そして最終的にこのパンをいくら口にしたとしても、人を死から救うことはできませんでした。 その一方で、天から来られた誠の命のパン、イエス様は信じる者すべてにいつまでも続く本当の満足を与えることができました。この方を信じ受け入れるのであれば、その人は永遠の命という最高の希望を見出すことができたわけです。ただし、皆さん、イエス様が与えてくれる、聖書が描いている永遠の命ってどんなものでしょう。皆さん、私たちよく永遠の命という言葉を使います。おそらく多くの人たちはこの言葉を聞けばすぐに永遠に生きることを指していると思うでしょう。永遠の命っていうのは、私たちが死ぬことなくいつまでも天で生き続けられることを意味していると、そうやって考える人もたくさんいるでしょう。でも果たしてそうなんでしょうか。それが何かをイエス様ご自身が定義していました。ちょっと同じヨハネの17章開いていただくと、17章の3節ですけれども、ご存知のない方に改めて言っておくと、この17章というのはイエス様が捕まる直前、十字架の苦しみと死を前にして、そして自分の地上での生涯時間がもう終わりに近いと知っていた時に捧げた祈りが記されていました。もう終わりが近いと分かってたわけです。そしてその祈りの中でイエス様は永遠の命とは何なのかということを言われました。この17章に至るまでイエス様はこの永遠の命を弟子たちに対して与えるんだということをもう何度も何度も何度も約束していました。そしてそうやって与えると言っていた永遠の命が一体何なのかということをここで口にするわけです。ヨハネの17章の3節よく見てください。こんなふうに書いています。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですって。永遠の命って何でしょう。それは単にいつまでも生きることじゃありません。死んだ後、天でずっと過ごすことでもありません。永遠の命というのは、まことの神様とイエス・キリストを自分のこととして深く知り続けることでした。知識としてだけでなく、共に歩むことを通して個人的な関係、経験として知っていくわけです。そしてね、皆さん、知っていくということが聖書の描いているこの永遠の命の姿であるからこそ、永遠の命というのは先の将来手にするものとしてここには書かれていません。永遠の命というのは地上での生涯を終えてそこで初めて手にするものじゃありません。信仰者にとってその永遠の命というのは今この瞬間に味わえるものでした。イエス様を信じている者は永遠の命というものを持つようになるんじゃありません。もう今持っているということです。ヨハネはそのことを繰り返し繰り返し教えていました。考えてみてください。私たちの神様、イエス様を知る旅というのはもう始まっています。以前は神様を知らずにさまよっていました。その時には何の希望もなく、心には常に飢え渇きがありました。しかし憐れみ深い救い主に出会って、本当の救いを、本当の罪の許しを知りました。命のパンに出会って、本当の満足とは何かを知りました。ご自分の命を捨ててくださったその羊飼いに出会って、本当の愛を知りました。 でも知った部分はほんの一部でしかありません。ここにいる誰もその全てを知ったわけじゃありません。だからこそその救いや満足、愛の素晴らしさ、この神様がどういうお方なのかを、イエス様がどれほど素晴らしいお方なのかを、私たちは日々御言葉を通して知り続けていくわけです。私たちの心に最高の喜びをもたらしてくれるその方を地上に置かれている間、救われたその瞬間から知り続けていくだけじゃありません。この先、死んだ後もそれがずっと続いていくわけです。その知っていくというその旅は永遠に終わることがありません。いつまでも終わらない神様を知るその旅、それは地上であれ天であれいつまでも続きます。それを永遠の命というわけです。私たちは救われた者として、神様を知った者として、いつまでも続くその神様に対する感謝を、礼拝を、褒め歌を、栄光を捧げ続けていく、それがいつまでも続くということです。それが皆さん、イエス様が私たちに与えてくださったものでした。でもすごいと思いません？だって皆さん、私たちは知っていくことができるって言われてるわけです。どんなお方かをって、今日何見ました？私たちは私たちのことをあらかじめ選んでくださっているお方を、私たちのことをいつも守ってくださるそのお方を永遠に知ることができるって、それは今からスタートしています。そしてそれが皆さん、私たちに大きな喜びや慰めをもたらしてくれるわけです。命のパンが与えてくれる約束、それはどれもが私たちの心に大きな励ましを、希望をもたらしてくれるものでした。そしてその約束を覚えるのであれば、その約束に目を留めるのであれば、私たち一人一人が問われるのは、この命のパンに対してどのように応答するかです。残念ながらこの当時の人たちは、このイエス様の言葉を聞いていた群衆は固くなでした。最後に一度戻って、ヨハネの6章の続き、途中にありました。41節から43節のところにこんなふうに書いています。41節のところから、この話を聞いていた群衆の様子が描かれていました。こうあります。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々その父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさいって。彼ら何してました？彼らはつぶやいていました。顔をしかめてブツブツと非難を口にしていました。でも不思議じゃありません？この前日彼らどんな様子でした？この前日彼らは5つのパンと2匹の魚で養ったその圧倒的なイエス様を見て、みんな口々に叫んでいたわけです。この方こそ世に来られるはずの預言者だって、やっと来られたその素晴らしい救世主だって、私たちの王様だって、そうやって叫んでたわけです。でもその同じ群衆が言うわけです。天から下ってきたというのは一体この人誰なんですかって。自分たちはこの人の両親も知ってますって。あの大工の息子のイエスじゃありませんかって。彼らはイエス様の力ある技を実際に目にしていたとしても、変わらずに固くなでした。直接言葉を聞いても、命のパン自体を求めていなかった彼らは、この方を拒み続けたわけです。真理が示されていなかったんじゃありません。真理は目の前にありました。それがはっきりとあったにもかかわらず、彼ら自身はそれを素直に信じ受け入れようとはしなかったわけです。果たして今の私たちはどうでしょう？命のパン、イエス様にどのように今日今応答するでしょう？もしまだこの中に命のパンを食べていない方がいるのであれば、イエス様が自分にとって必要な救い主、主とそうやって信じていない方がいるのであれば、どうかこの方を今日信じてください。あなたにとって最も必要な罪の許しを、救いを唯一与えることのできるその方の憐れみを求めてください。 イエス様は約束してくださってました。救いを求めて悔い改めてご自分のもとに来るものを決して拒まずに、信じる者に永遠の命を与えてくださるって、どうかその喜びをあなたも今日知ってください。またもうすでにイエス様を信じて歩まれている皆さん、私たちはいつも感謝し続けることができます。私たちはが信じることができたのは、ただ神様がイエス様にあって世界のもといの置かれる前から選んでくださっていたからです。私たちがこのようにして神の子供として歩めるのは、すべて神様の働きでした。命のパンであるイエス様が罪深い私たちを追い求め、救いへと導いてくださり、今も変わらずに掴んで離さないで共に歩んでくださるって、この方の愛は決して変わることがありませんって。そしてその方に、皆さん、その共におられるお方にいつか会う日は来ます。亡くなって天で会うかもしれません。掴んでいてくださる方が迎えに来てくださるかもしれません。それがいつか私たちには分かりませんけれども、でもこの素晴らしい約束を持っているものとして与えられた日を、この主のために歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、あなたを心から愛しています。私たちのような罪深く愚かで、あなたを悲しませることばかり悲しいながらに行ってしまう、そんな私たちをあなたがあらかじめ選んでいてくださり、あなたが救いへと導いてくださり、イエス様のうちに入れてくださっただけでなく、今も変わらずに私たちを掴んでいてくださり、そして最後の最後の日まで導いてくださるだけでなく、この方と共に永遠を過ごすことができるという、私たちには到底理解できない、そんな素晴らしい希望を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか御言葉が教えている真理を私たちが感謝して、私たちがいつもそれを信じて、それに励まされながら、この地上に置かれている一日一日をあなたのために歩んでいけますように、どうか弱い私たちを続けて助けてくださるだけでなく、何よりも私たちがこの死を愛するものとして成長していくことができますように、いつも御言葉を通して私たちに必要な助けを与えてくださっていることを感謝いたします。この御言葉を感謝して、何よりもあなたの栄光が表されることだけを期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。